ますます激変する2024年。話、金城茂弘。
明けましておめでとうございます。と言えない年になるようですね。この説教のテーマにもありますように、今年はますます激変の年になると思います。ですから新年明けましておめでとうございますという代わりに、いろんな試練に会うことははっきりしてます。それゆえに新年シャロームと私は言葉を変えて挨拶したいと思います。新年になりますと、お正月に日本人は神社に行ってお寺に行って、そして初詣をしますね。神社参拝、今年は良い年であるようにと。ところが元旦に大変なことが起こりましたね。この石川県の能登、特に石川県能登というところで、大地震 7.6 でしたかの大地震があって、そしてかつての 3.11 の東日本大震災を思い起こせるような、あのようなことがありました。テレビをニュース見てると、このキャスターが今すぐ逃げること、もうテレビのどのチャンネル、すべてのチャンネルで今すぐ逃げてください、大津波警報が出ました、今すぐ逃げること、高いところに逃げてください、今すぐ逃げてください、まあ繰り返し繰り返しずっと一日中発信しておりましたね。そう、もうこれが2011年の 3.11 東日本大震災のよ、あのようなことが起きるんじゃないかと、人々は非常に恐怖と不安で満たされていました。まさかの元旦にこんなことが起こるとは。そう、それは日本ばかりじゃなかったんです。世界中でやれ洪水、やれ山火事、もういろんなことが正月早々起こったんですね。そう。そして自然災害が増加していて、持続可能な開発の大きな障害となっているというんですね。皆さん、持続可能な持続可能な開発目標ということを何回も聞いていらっしゃいますが、SDGs、 それは何かというと、貧困とか、あるいは不平とか格差とか気候変動とかによる影響など、世界のさまざまな問題を根本的に変えて、そしてすべての人がより良い世界を作るために、設定されたこの目標だそうですね。そう、これはフランシス教皇の世界共通の家、我々はそのグレートリセットして、この壊れゆく地球を作り直そうじゃないかということ、持続可能な開発目標というんですね、 SDGs。 そう、エレン・ホワイトはこう言っていらっしゃいます。あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。 国々が互いに戦争を起こすように彼は扇動する。まだウクライナロシアの戦争終わらないですね。ハマスイスラエルの問題も終わらない。事故や災害、嵐、洪水、竜巻、津波、地震、飢饉、山火事、それら、これらの出来事はますます頻繁になり悲惨なものになると言ってます。2024年、良い年ではありえないです。ますます恐怖と不安を起こさせる様々な惨事が増えてくると預言者は言ってます。そうと思うと、翌日2日にあの羽田空港の滑走路で日本航空機と、それからその海上保安庁航空機と衝突して大変な事件が起こりましたね。ニュースでご覧になったと思います。しかし不思議なことに、乗客乗員が379人全員無事に脱出したということ、珍しいことがありました。まあ、5人が死亡したということでありますが、これは後でこの専門家がテレビで言ってました。危機の時にその乗務員たちはどんなことが起こってもこの脱出できるようによく訓練していたそうです。そう、今年は自然災害がますます増えるということを皆さん覚えててください。そして航空事故、海の事故、空の事故、ますます増えるでしょう。でね、今年は選挙イヤー、選挙の年という言葉も出ているんです。世界の人口80億のうち40億人が投票して国の代表を決める選挙。1月には台湾、2月にはインドネシア、3月にはロシア、4月に韓国、そして4月が5月にインドの選挙、6月にメキシコの選挙、そして欧州議会も変わるそうです。9月には日本の自民党総裁選挙がある。そして11月に米国大統領選があるんです。もしトラという言葉が出ています。もしトラ。もしトラで世界秩序が激変へという、その YouTuber がありました。史上最大の選挙の年だそうです。世界の行方はどうなるんでしょう。日本はどうなるんでしょう。評論家たちはいろいろこの予想しています。トランプ再び大統領の可能性と言ってる人たちもいます。今の大統領はバイデンですね。イエズス会、元大統領はトランプ、再選される可能性があるというんです。そしてもしトランプになれば、大統領が、世界は激変するであろうと言うんです。もしトラ、面白いですね。そう、池上 明さんのその解説ですが、トランプ前大統領が復活する、非常に危機感が世界にあるというんです。これが今年の注目の的、11月ですね。そう、トランプ氏復活か、来年は2024年は世界の将来がかかってるアメリカ大統領選に、今年は今のところ現大統領バイデンと、そしてトランプ前大統領の、まあある人は拮抗していると言います。どっちかなという、そう、11月5日ですね。この元トランプ大統領は4つのことで起訴されているんです。いろんなことがあって、不倫の口止め料支払いとか、機密文書の持ち出し、2020年選挙手続きの妨害、そして選挙集計に不正介入とか言って起訴されているにもかかわらず、このアメリカは今日ほどね、なんと言ってらいいかな、威厳のない大統領が選ばれる、そういう時代はかつてないですね。アメリカ変わってますよ。アメリカが変われば世界が変わる。日本も変わるはずです。そしてトランプ支持への、このトランプ氏への支持率が、この、何ですか、これは。8月1日からぐーっと上がってきて、その不正 のうちにありながら 63.8% も上がっていると指摘されているんですね。そう、ある経済家が私にいつもメールをくれるんですが、2024年トランプ大統領の帰り先で世界は、日本はどうなるだろうか、政治的に経済的に。そう、今もうすでにアメリカではもう大統領、11月の大統領選挙 に向けてもう騒がしくなっています。世界秩序が激変するであろうという予測ですね。ダクター・ファーラーの記事には、いろんなその信頼できるその記事から集めて、こういうふうにまとめて書いてあります。アメリカはもう後戻りできない、ね、アメリカは、そして世界の大部分は、一生涯のうちに取り返しのつかない変化を遂げた。1950年代は中産階級は安全で比較的豊かだった。ユダヤ・キリスト教文化が浸透してたアメリカに、離婚は今と比べると稀だった。そう。私がアメリカにいるとき、離婚率は 51% だった。セブンスデーアドベンチスト教会の、誠の教会の、自称している教会の離婚率は 49% って言われてました。離婚は今と比べると稀だった。勤勉さは尊重されていた。道徳を重んじる文化が期待されていた。テクノロジーが人類を月に着陸させた。コンピューターは何千もの問題を素早く解決した。コンピューターはテレビとともに私たちを世界とつながった。かつての元のトランプ大統領の弁護士だったルディ・ジュリアーニ氏が、その弁護士がこう言ってるんですね。 今のアメリカを嘆いてる。もうね、自由がもうそのバイデン大統領の時のそのコロナの問題、ワクチン、反強制的にやるというそういうことから、もうジュリアニ氏は悲しい、とても悲しいことがだ。もはや平等で公正な司法制度はない。今ね、あるハーバード大学とかもう一つだった大学の教授がね、大統領はもう国会を通さずに、最高裁判も通さずに、大統領の権限を持つべきだと言ってる人もいます。教授が。そう。道徳的で法的誠実さを備えた司法省がなければ、破壊的な勢力が台頭してくる。この弱点はアメリカにすっかり定着しており、もう後戻りはできない。アメリカはもう行き過ぎた。過去の安定を取り戻すとするなら、ネオ・マルクス主義、共産主義ですね、よりもひどい弾圧が必要になるだろう。自由を誇るこの国では、宗教の自由は終焉を迎えるであろう。もうアメリカは自由の国ではなくなるだろうと言われているんです。そう。聖書の、確実な聖書の予言と、そして証の踏みから、この今後のことを見ていきましょう。この黙示録8章の7節から11章まで、7つのラッパの災害が世界的に起こるということが書いてます。この聖書はね、確実です。世界的な災害が起こる。そして、16章からは7つの災害が世界的に起こる。これは、7つのラッパ、7つの災害はね、過去のことではなくて、これからのこと、未来、もう近い将来のことです。我々の教会は7つのラッパ、過去に適用しました。しかし、これからどんなことが起こるか、黙示録のその8章から見ると、7つのラッパの災害、あるいは刑罰はね、地の混じった雹と人が現れ、地上に降ってきた。ね。そして、大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして、海の三分の一は地になった。海の地が。海の水が。そして、また、川の水。そして、水源。地と なるということが起こるというんですね。まあ皆さん非常に難しいところですが、こういうことが起こるということ、これエレン・ホワイトは1890年にこれから起こることだと言ってる。なのに私たちの教会は7つのラッパ、西ローマ帝国の滅亡、東ローマ帝国の滅亡といってね、過去に適用してきたんです。はい。七つのラッパというのは詳しくは今日もちろんできません。七つのラッパはまだ神様の憐れみが混じっている災害です。この時に真理を知らなかった人たちが悔い改めて真理に、神に立ち返る機会が与えられる。七つの災害は天に主イエスの忠保が病んで全人類の運命が決定された後に、 神の憐れみの混じらない災害がこの地上に降ってくる。これはダクター・ファーラーの本です。イエス・キリストはこれからね、世の初めから現在に至るまでかつてなく今後もないような大きな患難の時代が来る。そしてダニエルは十二章の一節、苦に始まってからその時に至るまでかつてなかったほどの悩みの時、大患難の時が来るというんです。しかし約束が、しかしその時あなたの民は救われますと書いてます。あの書命の文に名前が記されている者は皆救われると言うんですね。そういう不吉な予言の中に神様はご自分のために素晴らしい保護の約束を与えていらっしゃいます。大事なことは、子羊の命の文に名前が記されているということではないでしょうか。エレン・ホワイトは間もなく一大変化がこの世界に起ころうとしており、しかも最後の動きは急速である。今までのような動きではないんです。歴史は最後は急速な動きであるということは皆さん覚えてみましょう。間もなくやってくる悩みの時代、終末まで増大する悩みの時はごく間近に迫っている。さあ2024年に入りました。世界は戦争の精神で沸き立っている。そう、私は残りの民がこの地上に起ころうとしていることのために準備をしていないのを見た。神の民が最後の使命を持っているという信仰を公言する人々の大部分はセブンス・デイ・アドベンチストのことです。昏睡状態のような無感覚に陥っている。私と一緒にいた天使は非常な厳粛さを持って叫んだ。準備せよ、準備せよ、準備せよ。三天使の使命のようですね。繰り返している。神の恐ろしい怒りが間もなく望もうとしている。神の怒りは憐れみを交えないで注がれようとしている。それなのに、あなた方は準備ができていない。衣を裂かないで心を裂きなさい。残りの民のために大いなる働きがなされなければならない。彼らの多くは小さい試練に心を奪われている。皆さん、世界に激変が起こります。近い将来ね、アメリカ大統領選挙によって我々の教会にも激変が起こりますよ。多くの者は子羊の命の文に名が記されていない者たちは、多くの者、その信仰を捨て去るという悲しい予言がなされています。そう、イザヤ40章の9節、良き訪れを潮に伝える者よ、高い山に登れ、良き訪れをエルサレムに伝える者よ、強く声を上げよ、声を上げて恐れるな。ユダの諸々の町に言え、あなた方の神を見よと。神社やお寺に行く必要はない。万物を作り、万物を支配したもお方、天を仰ぐことです。このキャスターが、今すぐ逃げてください。今すぐ逃げてください。高いところに逃げてください。高いところに逃げてください。まあ、強烈な メッセージが繰り返し繰り返し、命が大事ですと。エレン・G・ホワイトの夢が初代文書の161ページから書いてます。私は多くの人々が集まっている神殿を見ている、夢を見ていた。終末の時にその神殿に逃れた人々だけが救われるのであった。天のシオンの山に聖女がある、神殿がある。終末の時にその神殿に聖女に逃れた人々だけが救われるのであった。なぜでしょうか。天の聖女に私たちのために命を捨ててくださったお方が最後の取りなしをしていらっしゃる、その御傷を示して、我が血我が血我が血、ところが全世界に三天使の使命を述べ伝える責務が負わされている民は昏睡状態にあるのを見せられたと預言者は言ってます。外に残っている者は皆永遠に失われるのであった。外で自分勝手な道を進んでいた群衆は神殿の中に入る人々をあざけり軽蔑し、この安全計画は皆欺瞞であって、実際には避けなければならない危険などは何もないのだと彼らに言った。彼らは幾人かの人々を捕らえて、彼らが神殿内に急いで入ろうとするのを妨げることさえした。天の至聖所にイエス様最後の取りなしをしておられる。備えをというと、あざけられる。なんで信者を脅かすかって、日曜休業礼、福音は平和を与えるものである。なんで恐怖を与えるかと軽蔑されるんですね。続けて、人々は激しい憎しみを持って牧師たちに向かい、あなたは私たちに警告してくれなかった、あなたは全世界の人々が悔い改めて救われる時が来ると言ったではないか、あなたは平和だ無事だと叫んで、恐怖心の起きるたびにそれを沈めてしまって、こんなことになるとは言わなかったではないか。私たちに警告する人があると、あれは狂信者、ノアのあの吉がいじいさんみたいに狂信者だ。で、私たちを滅ぼす悪い人たちだとあなたは言ったではないかと言って、彼らを責めた、牧師たちを。しかし牧師たちだけじゃないですよ。三天使の警告の福音を持っている信徒も、もしもう終わりが近い、イエス様の再臨が近いということを伝えなければ、我らも責められます。そう、神はこう言われる。今は私は、これはコリント第2の手紙6章の2節、私は恵みの時にあなた方に願いを聞き入れ、救いの日にあなた方を助けた。見よ、今は恵みの時、救いの日である。もう残されている時間はあまりありません。我々は終わりの時に生存している。急速に成就しつつある時の印、キリストの来臨の近いことを宣言している。我々の生きている時代は厳粛で重要である。神の霊、聖霊は徐々に、しかも確実に地上から取り去られつつあるので、陸と海との災害、不安な社会情勢、戦争の警報は不吉であって、接近しつつある最大事件を予報している。 悪の力はその勢力を結集して強化している。最後の大危機に対して彼らは力を増強している。でこれは読みましたね。近い将来に恐ろしい戦争が起こることを示す兆候で満ちている。私はかつてあと2つ世界大戦が起こるということを黙示録、ダニエル書11章の40節から話したはずです。そう、聖書の予言と証の文の予言にアメリカについての予言をちょっと見てみましょう。私たちは急速にその時に近づいている。プロテスタント教会の父祖たちが最も激烈な迫害に抵抗してきた偽りの宗教を支持するためにプロテスタント諸教会は世俗の権力と結合一致するときに法王教の安息日は日曜日ですねは教会と国家の結合した権力によって強制されるのである。国家的な廃墟が起こるアメリカのこと、そしてその結末はアメリカは憲法を変えて法王教の日曜日を強要すると国家的荒廃という結果のみがある。アメリカは日曜休業令を強要するとアメリカは破綻していくということです。これ預言者の言葉です。黙示録13章に詳しく書いてます。世界最小の国のアジェンダ、バチカンをそのアジェンダ課題をあるいはローマ法教の目的を世界最強のアメリカが全世界に強要するということ。日本にもそんな事件がやってきますか。私たちの教会のある指導者はね、ああ日曜休業令はね日本には来ない。大変な牧師ですね。このあのね、各時代の大総統、これ我々が出版した歴史と聖書の予言別名、これのね第25章にアメリカがどのようになっていくかということもうエレン・ホワイトは確実な明瞭な言葉で予言しています。黙示録13章の解説です。獣とは何か、獣の像とは何か、獣の刻印、アメリカが強要する獣の刻印、日曜礼拝、これはローマ法教のアジェンダです。でその前に獣の像が作られるというのはどういうことか。これは獣はその宗教と政治の結合です。そしてね、そのローマ法王教というのはね、その宗教的権力が政府を支配するというこの形が獣です。ローマ法教その像をコピーをするアメリカが、そう、合衆国が獣の像を作るためにはその宗教的 権力が政府を支配し、教会が教会自身の目的を果たすために国家権力を用いる。さあ、今年選ばれる大統領はこれをやるだろうか。アメリカの変貌についてね、25章に書いてますから、ぜひ皆さん読んでください。そしてエレン・ホワイト、最後の預言者であられるエレン・G・ホワイトが書いた最終時代の諸事件というのが、どのように日曜休業令がアメリカで起きて、そして全世界に強要されるかということがね、その霊感の言葉が集められています。これ読みましたね。そう、宗教権力が政府を支配し、教会が教会自身の目的を遂行する。獣の像、それをね、世界の国々に強要するって言うんです。もういろんな災害が起こるとね、どうにもならない。たくさんの金を使って建てた耐震建築物、もうあらゆる方法でその災害を防ぐ政策をやってきたのに、それでも災害が、さらに大きな災害が来る。そこで人々は神様助けてくださいと叫ぶようになる。この間もそうでした。神様って言って誰かが叫んでましたね。そう、政治権力ではどうにもならない時代がやってくるんです。大きな危機が神の民を待ち受けてる。まもなく我が国米国は聖なる日としての週の第一日の遵守を強要しようと試みるであろう。これを実行することにおいて、彼らは自分自身の良心の声に逆らって、安息日であると国家が宣言する日を人々に無理やりに遵守させることをためらわない。無理やる、もうアメリカは自由が剥奪される国になっていくんです。宗教自由を制限する法律を制定するであろう。合衆国のプロテスタント諸教会、プロテスタント諸教会は率先して神霊術と手を結ぶために淵を越えて手を差し伸べる。彼らはまたローマの権力と握手するために深い淵、深淵を越えて手を差し出す。このプロテスタント、神霊術、ローマ法教の結合、勢力下にアメリカはローマの例に倣って良心の権利を踏みにじる。もうこれはコロナで重々経験したんです。だからこういうことから考えるとね、今年11月の選挙は、ある人たちが予測しているように、トランプが独裁的な大統領になり得る可能性はある。私預言者ではありませんから、誰がまたバイデンが立つかわからないけども、こういうことから考えるとね、キリスト教福音派というのがアメリカになる。もともとからね、何十年も前からアメリカの政府を我々が乗っ取るんだと主張してきた エヴァンジェリカル福音派があるんです。その基盤をトランプは持ってる。そしてこの日に礼拝することを強制する。これは全世界に交付される。全世界に。日本は例外だと書いてますか？全世界に。そう。宗教自由の国アメリカは封建と結合し、良心を強制して人々に無理やり偽りの安息日を守らせるであろう。この時、地上のあらゆる国の人々はアメリカの例に習うように導かれるであろう。池上さんは、明さんは、もしトランプ大統領が立ったら、日本もこうこうこういう変化が来る。アメリカファーストだから、他の国には援助しない。韓国にも大きな変化が来ると分析しています。さあ、日本の国、本当に今平和安泰のように見えます。しかし、今年の正月のあの災害は我々に何かを語っているはずです。日本は偶像王国と言われています。偶像。そして進化論の国と言われています。無神論の国と言われています。無神論というと、日本人はいろんな神々は拝んでますよ。ここで言っている無神論というのは、万物を作られた創造主を拝まない。もう神論。そして、怨霊信仰。怨霊信仰というと、神社に行って拝まなければ、祟りがある、災いがある、ね。そういう信仰。そして、ご利益宗教。この日本に、三天使の永遠の福音を伝えるために、神様はどういう計画を持っていらっしゃるんでしょうか。少なくとも私たちは、このキャスターが言ったように、危機が間近に迫っているときに、ね、大津波警報が出ました。今すぐ逃げることです。高いところに逃げることです。高いところに逃げてください。高いところに逃げてください。と言って、万物を作り保った、創造主を拝むように私たち何らかの方法で働かなければならないはずです。神様も間もなく神様は夢中のうちに沈黙していらっしゃるんでしょうか。印や奇跡や不思議をもって、なぜ今、教会に、世の人々に、神様を表さないんでしょうか。ロサンゼルスにいる私の姉がね、正月の挨拶しました。そして、テレビで、アメリカで、その、元旦の、石川県のあの大地震大波のあれを見たそうです。そして、その飛行機事故のことも見たそうです。どうして神様はそんなになさるのって言ってました。神様が間もなくご自分の力を表される時が近づいています。初代文書の440ページ見てみましょう。私は武具をまとった人々が 力強く真理を語るのを聞いた。そう、武具、真理の武具。賛美歌に歌った。時剣の御言葉。神の御言葉。純粋な真理で。そして、イエス・キリストを信ずる信仰による義で、頭から足に至るまで、武装している人たちが力強く語るのを聞いたというんです。それは効果的であった。今あんまり効果的な伝道なされてませんね。しかし、神が介入なさるとき、効果的であった。多くの人々が縛られていた。夫に縛られてた妻もあれば、親に縛られてた子供もあった。特に日本はね、親に縛られたり、夫に縛られたり、ね、教会に行くなと。真理を聞くことを妨害されてた心の正しい人々は、今熱心に真理を自分たちのものにした。親族を恐れる気持ちは全くなくなった。そう。親族の沖縄の祖先崇拝、ね、沖縄の文化。文化と真理といって題していつか話したいね。文化か、真理か。そう。私は中学3年の時に、聖書が真理であるということを知った時に、おうとうとするのやめました。沖縄の文化、そして真理だけが彼らの前で高められたのである。彼らを飢え乾くように真理を求めていた。真理は命よりも愛すべきたっというものであった。私は何がこのような大きな変化をもたらしたのかを尋ねた。それは、後の雨、主の御前から来る慰めの雨、第三天使の大いなる叫びであると天使は言った。神様は、後の雨を注いで、泣いている教会に、その慰め、リフレッシングを与えて、そして、大いなる力を持って世界の人々に伝道をする。その時が、定められた時があるんです。ここでね、皆さんに聞きたいことがあります。真理と命、どっちが大事でしょうか？真理と命、どっちが大事でしょうか。ここによると、ね、心の正しい人々は、真理は命よりも愛すべき尊いものであった。もう一つ聞きます。じゃあ、真理と組織、どっちが大事ですか。教会に席を置いておれば、救われると思い込んでいる人たちが少なくはない。真理と組織、どっちが大事でしょうか。まもなく、この教会に試練がやってきますよ。現代の真理に立つか、組織に忠実であるか。そう。最後の働きは、命よりも真理が大事であると思う人たちが、神の器となるというのです。教会に入っておれば救われるというのは ベネディクト法王16世が言ったね。カトリック教会に救われる、カトリック教会に属する以外に救われる方法はないって。同じようなメンタリティ考えを持ってる人が我がセブンステイアドベンチスト教会にいないだろうか。真理よりも、現代の真理よりも組織に忠実であること。さあ、激動の2024年のことを考えました。願わくは神様の助けによってこの天からの平安を持って、そして希望を持って勝利ある年とさせてくださるように祈りたいと思います。賛美歌、これは413番です。私たちは天の至聖所に父なる神と、そして私たちのためのために命を捨ててくださったイエス様がおられることを信仰を持って仰ぎながらこの歌を歌いましょう。 れみ深い天皇お父様、あなたの純粋な御言葉から御声を聞きました。今年どんな激変があるか私たちには分かりません。しかし日曜休業令が来ることは、近いうちに来ることは知ってます。一旦日曜休業令がアメリカ合衆国で立つと、全世界それに習って宗教が政治を乗っ取るという現象が現れるでしょう。そしてますます季節の災害が増大していくでしょう。かつてないほどの患難の時に入ろうとしてますが、神よ、どうぞあなたの豊かな保護が一人びとりにありますように。全能者の翼の影に宿るものとならしめてください。そして恐怖と不安が募る中で、天からの平安に満たしてくださいますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。